はい、始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、めっちゃ涼しになりましたね。
いや、もうやっとこさ、
もう本当に心地いい。
うん、いや、もうなんか今日ぐらいの気温が1年で一番暑い日やったらいいのにって思って。
ほんまやね、うん、じゃあそこはどんだけ寒いんだっていう感じだけど寒いのはね、どこまででも大丈夫大丈夫っていう、うん、いやー、ようやくね、過ごしやすい季節になりましたけどね、うんうん、まあ本当やったらなんか今年の夏とか、まあ、秋とかも音楽フェスとかがね、本当やったらいろいろ開催されてたやろうけれども、
まあ、延期になっちゃったり ね、
うん、ね、中止になっちゃったり、まあ、映画館の方もですね、うんうん、まあ、この間その19日から全ての席を使ってもよしみたいなね、ガイドラインが、出てきてるんですけれども、うんうん、まあ、南海館は現時点ではまだちょっと何とも言えない、
なるほど、ね、
うん、まだ調整中で、うんうん、あの前後左右人がいない状態でのご鑑賞の状況なんやけれども、うんうん、まあ、実際問題、そのなんやろうな、全席使えるようになったらそれは嬉しいのは嬉しいけれども、
まあ、それはね、人が入る方が映画館としては儲かるっていう当たり前のことやけど、
でもやっぱりそのよくお客様からお電話いただいたりするときに、うんうん、あの左右人いらっしゃらないんですよねっていうようなあの、うんうん、ことを確認してから来てくださる方もいるし、
なるほど、
まあ、やっぱりその辺で、まあ、安心感を抱いていただいてるんだったとしたら、うんうん、まあ、ちょっと正直怖いなっていう感情が生まれたとしてもおかしくはないから。
そうね、自分なんか全然そういうの気にせず、うん、映画見れたらそれでよしっていうタイプやから、
うん、あとさ、まあ、単純にやっぱり前後左右に人がいないってすごいさ、いい環境で映画見れるじゃない。わ
か
る、
あのパンフレットとか買っても絶対横に置けるみたいな、
ね、うん、そうやねとか、なんか人の頭がこう邪魔にならないっていうのとかもあるやろうし、まあ、ちょっとその辺ね、あのいろいろ考えて、まあ、もしその全席使用して、まあ、これからね、どんどんみんな使用開始みたいな感じになっていくと思うんですけれども、うんうん、まあ、劇場側もいろいろ考えて、
そうね、うん、
やっていってるところですね。
こっから後ろは、うん、あの隣絶対開けてるみたいな、そういう風な空間作るとかは別、
怖い人はこの辺座ってねみたいなね、あ、なるほどね、そういうのもありかもしれない。
まあ、段階的にやっていくしかないんじゃない、やっぱり、
うん、そうなんですよね、まあ、ちょっと悩ましいなと思いながら、うんうん、あのこの間もその半分だけ使用した状態で満席になったあの回があって、ほうほうほう、あれはあのね、9月11日に、うん、まあ、急遽先行上映を決めたあの、はいはい、ランブルの上映やったんですけれど、
トークショー付きでしたね。
そうなんですよ、あの実はこの今日ご紹介しようと思ってるのがちょうどこのランブル、うんうん、音楽界を揺るがしたインディアンたちっていう作品なんですが、うんうん、この作品の字幕監修を務めてらっしゃるのが、はい、ピーター・バラカンさんっていうね、あのブロードキャスターの、
うんうんうん、
そう、もうラジオ、まあね、小さいながらも我々もこうやってやってるけれども本当に素晴らしい方なんですが、彼が、うんうん、あの字幕監修をした作品でトークショーに来てくださったっていうことでね、うんうんうん、ピーター・ワラカンさんのラジオとかをよく聞かれてるような年代の方もたくさん夜の会にもかかわらず来ていただいて、
自分もすごい行きたかったんやけどね、
うんうんうん、そうなんです、あの回は久しぶりに満席になったんですけれども、うんうん、まあ、実はこのランブルっていう作品は9月25日の金曜日からまあ正式に公開、はい、まあ、京都では公開していく作品なんですね、うんうん、で、まあ、そのタイトルにもあるように、まあ、インディアンたちのそのルーツ、
そうね、
うん、を遡って音楽ドキュメンタリーになるんですけれども、うんうん、まあ、インディアンっていう言葉をまあ使ってるのはあえてらしいんですよね。
そうですね、なんかね、うん、結構なんていうのかな、初見でこうタイトルにドンとインディアンたちって載ってるのが結構びっくりするというかさ、うん、やっぱりその学校教育とかでそのインディアンっていう表現は差別的な表現があるからネイティブアメリカンにしましょうって、うん、まあ教わったよね、うんうん、やけどなんかその逆にそのアメリカ先住民の人からしたら、いやいやと、 君たちが勝手に君たちの言語でインディアンって名付けて、で今度はなんかそのインド人と分かりにくいからっていう理由でネイティブアメリカンって勝手に押し付けんなよっていうので、自分たちはアメリカインディアンですって名乗ってると。でそのアメリカインディアンっていうのを使ってくれっていう人らが結構増えてきてるっていうので、まあそのインディアンっていう呼び方がその逆に差別的じゃないと、そうしてくれっていう風な風潮がちょっと広まってきてるっていうね。
なんかそういうこともあって、まああえてこのタイトルに「インディアン」って付けたっていうふうに、まあ、宣伝の人たちも言うてはったんやけれど、まあもともとその一番この映画の一番最初に紹介されるアーティストっていうのがリン・クレイっていうアーティストなんですよね。で彼がですね1958年にリリースした曲で「ランブル」っていう、もう本当この映画のタイトルと同じ
そうや
曲
ね。
を作ったんですよ。でもこれが実はそのインストの曲にもかかわらず、歌詞がないにもかかわらず、ラジオ番組とかで放送を禁止されたっていう、まあ、歴史がありまして、まあこのもともとインディアンのルーツを弾いてるリンクレイでも、そのことを知ってた人は当時そんなにいなかったんじゃないのかな。それが
そうや
問題っ
ね。
ていうよりかは、この音がその若者たちの暴力性をこう生み出すんではないかっていうような、その懸念があったことから、まさかの前代未聞のインストの曲が 放送禁止になるっていう。
でもそれって逆に言うと、その音楽ってものが持ってる力を最大限引き出したからっていうふうにも言えるよね。
まあ、確かにね、それほど影響力がある、まあ、音楽になってるんやけど、当時の若い人たちは、まあ、やっぱり結構そのギターで真似しやすかったみたいな、まあ、画期的なその演奏法を、まあ、生み出してリンクレイはこう「ランブル」って曲を作るんやけれども、若者たちがこぞってこう真似したりとか、で後に続いていくアーティストとかがみんなこうリンクレイであるとか、そのインディアンの血を引いてる人たちのリズムであるとか音楽に影響を受けて、まあ、今日に至ってるっていうようなね、ことが描かれてるわけなんです
そうや
よ。
ね。この「ランブル」って映画で自分がすごいびっくりしたのが、もちろんそのアメリカっていろいろ負の歴史があるわけでさ、そのインディアンネイティブアメリカンのその虐殺とか強制移住とかもそうやし、もう一個やっぱりそのアフリカ系アメリカ人その奴隷として連れてこられてっていう歴史があるやん。それのなんか関係性みたいなのが結構描かれてて、それがやっぱり面白いっていうか、ひどい言い方やけど、
まあ
興
そう
味
だね、
深い。
興味深い話あったね。まあなんかそのもともといた先住民族たちと、そのまあその、まあ、連れてこられたアフリカ系の、まあ、黒人たちみたいなところで、そのインディアンの人たちっていうのは、まあ褐色で、まあ、さらにもっと色が黒い人たちもいるわけで、お前はどっちなんだって言われた時に、時代によって自分は黒人だって言ってみたり、インディアンだって言ってみたりっていうのをこう変えてたそうなんですよ。それは時代に反映されたその差別が、その黒人の方がひどい時にはそのインディアンだって言ってて、インディアンの方がひどい時は黒人だって言ってたと。なんかこう家族の中で、お前がインディアンであることは誇りに思うべきだけれども、声を大にして言う必要はないっていうようなね、くだりがあったりとか。
で他にもなんかそのアフリカから連れてこられた第一世代の、そのアフリカ系の人たちってほとんど男性で、でそういう人たちはそのネイティブアメリカンインディアンの人たちと結婚してっていう、なんかそこでこう、なんていうのかな、人種が混ざっていってリズムも混ざっていってみたい
そう、そのくだりもすごい面白かったよな。なんか
な。
結局その先住民の人たちは自分たちの土地だっていう考えがあるから、主張してくるわけなの。ここはもともと自分たちの土地だか
そり
ら、
ゃ
そん
ね。
な奪われたってみたいな感じで反発してくるっていうのもあって、逆にインディアンの男性たちをアフリカに送り、アフリカから、まあ、アフリカ系の人たちをアメリカに連れてきて、まあ、奴隷にして、でそこでこう混血が生まれていくみたいなことやんね。
それがね、全然知らなかったことで、あ、そう
私
なんやっ
も。
ていう、すごい面白かったね。あとなんか、こう不思議とここ5年ぐらいかな、なんかアメリカでそのインディアンとかネイティブアメリカンを扱った映画っていうのはすごい傑作が多くて、でなんか結構そういうムードが高まってんのかなと思ったら、やっぱりこの音楽面でも高まってるみたいでさ、今回のそのランブルとかでもそのコーラスグループの人たちとか出てくるんやけど、その人なんかもその人らなんかもその YouTube のなんていうのかな、いろいろあるんやけどさ、そういうチャンネル、小さいこういう、収録ブースみたいなところでライブしますよみたいな、それ配信しますよみたいな番組とかで、結構はこの人たち出た、見たことあるみたいな人らが出てきたりとかさ、結構そういう これはちょっと今音楽好きやったら見といた方がいいんじゃないのっていう一方になってたね。
そうなんですよね。まあそもそもこのリンクレイの「ランブル」っていう曲がさ、その即興的に生まれてきたっていうのとかもすごいなとも思うけ
いや、
ど、
普通に今聴いてもかっこ
め
いい
ちゃくちゃ
曲っ
かって こ
い
いい曲なんやけど、お前ちょっとなんか曲弾けよって言われ
う。
て、で、まあ、生まれてきたのが「ランブル」っていう曲やけど、そのルーツをたどるとネイティブアメリカンのリズムであるとか、その音の、まあ、DNA みたいなのが多分ねあるんでしょうね。で、差別されたり迫害されたりしてる中で、ネイティブアメリカンの人たちって一時期絶対ドラム叩いたらあかんって言われてるような時代とかもあったみたいで、それは音を使ってその遠くにいる人と連絡を取ることがあるかもしれないっていうこともあって、まあ、打楽器を禁止されたそうなんですよ。そう。で、それもあって、ギターを、まあ、太鼓のようにこう打楽器のように叩きながら弾くみたいな、まあ、その弾き方みたいなのも生まれてきたりして、だからそのメロディーとリズムが一体化してるみたいな。
で、それがもう直接ブルースとかカントリーに影響を与えて
影響を
るっ
与
てい
え
う。
ていくっていう、だから今いかに私たちが聴いてる曲がそのネイティブアメリカンのそのルーツからこう生まれてきてるかっていうのがこうよくわかるドキュメンタリーになってるんですよ。
だってこの、まあ、チラシ今手元にありますけど、この書いてある面々というか、その、まあ、出てくる面々ですけど、すごいメンバー出てるよってい
そうですよ、本当になんかいろんな人がこうなんか結構みんなこの人もこの人もそうやったんっていうぐらい、その混血というか、もっとなんていうのかな、何々族みたいな
出
感
てく
じ
るよ
で出
ね。
てくるんよね。それはすごいなって思
この
う
人ア
し、
パッチの血引いてたんやみたいなさ。
そういうのもあるしね。で、だからそれこそもうザ・フーとかレッド・ゼッペリンとかもメタルとかもこのインディアンのリズム
影響
がな
抜き
かっ
に
た
は
ら
っていう。
生まれなかったんだっていう。まあ、そういう曲を聴いて、それこそエアロスミスとかも今に至ってるし、ラモンズとかもそうやしみたいな。で、まあボブ・ディランとかもそうやけれども、まあ、すごいことやね。全然知らんかったと思って、
なん
地味
か
編とかね。
地味編ね、やっぱ地味編ってその血引いてるとは聞いてたけど、ここまでしっかり説明されると、もうなんか納得するしかないっていうかさ。
わあ、すごいなと思って、こんな歴史があったんやな、自分何も知らんかったなと思っ
本当
て。
にやっぱこういう、なんていうのかな、アメリカ系のこういう分かりやすいドキュメンタリーって本当に勉強になるっていうかさ。
なんかその多分今の若い人たちってリンクレイ自体を知らん人も多いと思うけど、まあ一回聞くともう耳から離れないあのメロディーっていうね、いろんな曲をこう聞いてみたくなるんじゃないかなって思う。
あとなんかやっぱ最近の映画回とこの映画のつながりで言うと、ちゃんと「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」のオープニングで流れるレッド・ボーンってバンドがいるんやけどさ、その人らもちゃんと明言されるというか、なんやったらその「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」のオープニング出てくるみたい
出
な
てく
さ。
るね。で、この作品を作ることになったプロデューサーかな、プロデューサーが実はビーズの、後ろで、稲葉さんたちの後ろでギターを弾いてるギタリストの方なんやって。で、その方と、まあ、その監督が出会って、この「ランブル」っていう映画が出来上がっていった。
この監督の人たちは、まあ、もともとその映画の中でインディアンとかネイティブアメリカンがいかに扱われてきたかっていう映画で、まあ、その結構話題を集めた、まあ、上流監督の人なんやけどっていう。
まあ、そんな「ランブル」が、9月25日金曜日から南会館でスタートするんですけれども、実はその1週間前からですね、9月18日の金曜日から、こっちもその、民族的なその文化から生まれてきた音楽っていうところをこう描いたドキュメンタリーを上映するんですよ。で、この9月18からやる作品が「大海原のソングライン」っていう作品なんですよね。
これなんかも音楽は実はつながってるよっていう映画ですね。
で、まあ、今回その、まあ、たまたまこういう、まあ、全く作り方は違うんだけれども、まあ、似たようなテーマを扱った作品が2本続けて見ていただけるっていう、そのこういう音楽が生まれてきたルーツってどこにあるんだろうっていうことを考えることができる作品になってるんですが、この大 海原のソングラインっていうのはあのアメリカ大陸とかとは違って東南アジアの方がまあメインになってるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
あのまあ環太平洋って言ってもいいかな、
うんうん、
なんかその台湾とかそのハワイとか、
うん、
ポリネシアとかっていう、
そうそう、そのあたりがまあ舞台になってて、私これも全然知らんかったんやけど、うんうん、まあ、実は5000年前とか6000年前とかその頃の時代の台湾の人たちっていうのは、うんうん、あの船に乗って海にこう旅立っていったそうなんですよ。
うんうんうん
うん、であのそのもともと台湾にいたあの民族たちが、まあ、例えばマダガスカルに到着したりだとかマレーシアとかニュージーランドとか、まあ、オーストラリアとかいろんなところに行って、
うんうんうん、
まあ、その後、まあ、脈々とその血は続いていって今に至ってるみたいな、でその土地 の, その先住民になっていったりみたいな歴史が実はあったみたいで、うんうんう
ん、まあ、アメリカの方にもそのコロンブス以前にやってきたその台湾とか中国の人が残したものっていうのがまあ遺跡であったりするんやけどね。
そうだから、まあそのすごいね世界中に行ってるってことやね、うんうん、で彼らがその、まあ、当時文字とかっていうよりかは音楽とか歌とかダンスとかを使って、まあ、そのいろんなことを伝えてたっていうのもあって、うんうん、その民族音楽がいまだにまあこう残ってると、
うんうんうん、
でまあその元をたどれば台湾の伝統的なその民族楽器とかがまあ形を変えて別の島で別のものになってて別違うような音色を奏でてたりとかするんやけれども、うんうん、監督はオーストラリアの人らしいのよ。
そうね、オーストラリアの人とあと台湾の女の人っていう、
うん、そうそうそう、その人らがたまたまオーストラリアで会って、うんうん、でその時になんかまあその気候最近その気候変動やばいよねみたいなとこあるやん。
そうね、まあ、それこそツバルなんか沈んじゃうんじゃないかって言われたりとかね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、もうすんごい勢いで大雨降ったりとか、うん、台風とかもとんでもない規模でやってきたりとか、
うんうん、
まあ、そういうことでその失われていく環境があるっていうところで、まあいろんな島々を旅してみようみたいなとこから多分始まってるっぽいのよね。で、監督はもともとそのオーストラリアのその原住民族たちのその音楽をこうなんていうの記録してたみたいなのよ、はいはいはい、でこのタイトルにあるソングラインっていうのはそのオーストラリアの方のまあ原住民たちがそのまあ言葉とかを持たない文字とかを持たない中でこの道はどういう道であってこっから先は向こうの民族のエリアであるとか狩りのやり方とか生き方そのものを歌にしてまああの子孫にこう伝えてたっていうような歌があるらしいんですよね。でそれをその記録してたのがまあ実は台湾をルーツにしたいろんな島々にあるっていうのを知って彼らを訪ねて彼らの曲をアンサンブルしようって言うんですよ。
そうやね、
うん、
だからこの映画なんていうのかな、そのチラシとかあの CM とかから受けるようなさ、
うん、
あのなんかお堅い文化人類学的な映画なんかなと思ったらすごいポップな一本でさ、
うん、すごいポップ、だからそれこそその民族音楽そのままじゃなくてすごい現代風にアレンジされてて、うんうんうん、ポップになっちゃってるんやけれど、
うんうん、
なんかこれを本当に映画館っていうその環境で見た時に音が発する迫力がすごくて、
そうやね、これは映画館の音響で見た方が絶対いいやろな
と、こんなにも聞く映画って久々やなっていう感じでさ、うんうん、見るってよりか聞く音楽あの聞く映画になってるかなとは思いますね、うんうん、まあなんか私はその多分休暇を必要としてたんやと思うんだけどだからこれを見た時に、まあ、自然と涙が出てきましたよ、うんうん、あ旅行行きたいなっていう
疲れてるしね、
まあ、疲れてるんかも。あと単純に、まあ、この人たちの文化とか、うんうん、その生活が守られますようにっていう、まあ、守っていけますようにっていう、 こう願いが生まれてくる作品にはなってるかな、
うんうんうんうん、
やっぱり素晴らしい音楽でさ、スタッフたちもそのすごい楽しんでこの音を録音してるのよ。
すごいなんかピースフルな一本
やったね、うん、ピースフルな一本でしたね。だから毒気を全部抜かれちゃうっていう、うん、そういう作品になってるのでまあこういうそのたまたまねその民族的なルーツを探るような音楽ドキュメンタリーが2本、うんうん、あの南海岸でかかってますので、この秋はぜひ音楽
やって
もらえたらな
と、ね、あの環太平洋とアメリカの北米の、
うん、そうそうそう、なんか知らなかったことがきっと発見してもらえるんじゃないかなと、ね、うんうん、あとねあの ングラインの方に出てくる部族の人たちみんなね、得てして可愛らしいんですよ。
いい顔の人揃えてあるなと思って、
ね、セレクトバレアみたいに思う瞬間もねあったりしてうん、うん、そうなんです。はい、ということで大海原のソングラインは9月18日金曜日から、はい、ランブル、そうですね、音楽界を揺るがしたインディアンたちは9月25日金曜日から公開となりますので、
はい、
ぜひチェックしてください。ということで今日はこんなところですかね。
そうですね、
はい、じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。